今日の説教題は天の御国で偉い人になるために。皆さん偉い人になりたいでしょうか？イエス様の弟子たちは偉い人になりたいと思っていました。そしてそういう質問をしました。それに対してイエス様がお答えになっています。聖書をお読みしていきましょう。新約聖書マタイによる福音書の18章1節から5節までです。その時弟子たちがイエスのところに来て、天の国では一体誰が一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の御国に入ることはできない。だからこの子供のように自分を低くするものが天の国で一番偉いのだ。また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。以上です。弟子たちが質問しました。天の国では一体誰が一番偉いのでしょうか？当然彼らはみんな天の国に行くつもりでした。イエス様の弟子ですから。だから今日で言うならば、クリスチャンがイエス様に質問したと言ってもいいような、ちょっとまあそれに近いような感じです。もちろんイエス様の弟子たちはクリスチャンとはまだ言えませんでした。なぜならばイエス様の十字架も知りませんでしたし、復活も知りませんでしたし、大体クリスチャンという名前は、使徒言行録の11章でアンティオケの教会でパウロとバルナバが1年間奉仕をした時に人々はクリスチャンと呼ばれるようになっていきました。だからまあクリスチャンとは言わないまでもイエス様の弟子たちが聞いた。だから我々が洗礼を受けている者たちがイエス様に聞いたと言ってもいいような感じのところです。当然自分は天国行くつもりで聞いても、それに対してイエス様のお答えは3つありました。1つ、よく言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。まず偉いかどうかの前に天の御国に入れるかどうかの話から始められました。しかも心を入れ替えてということは、まあ、悪い心があるわけです、今。どうやって偉くなれるんだろうかという心を入れ替えて子供のようにならないと天の国に入ることはできない。これが1番目のイエス様のメッセージでした。そして2番目は偉い人、この質問、弟子たちの質問に答えています。だからこの子供のように自分を低くするものが天の国で一番偉いのだ。これがイエス様の2番目の言葉です。そしてそれに加えて3番目に、また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる生き方をしたいのであるならば、このような子供の、小さな子供の一人を受け入れるような生き方をしなさい。それが自らを低くすることになる、子供のようになることができるし、天の国で結果として偉くなることができる、まあ、その3つのことが語られているわけです。でも大体天の国で本当に偉い方々は偉くなりたいなんて思ってないと思います。思ってないと思いますが、神の目から見てこの人は立派だなと思う人はこういう性質を持っているということが言えるのでしょう。弟子たちはおそらく何をやったら、どんな仕事をし、どんな奉仕をし、どんな生き方をしていったら神に認められるんだろうかということを考えていた。でもイエス様はそれとは違う答えを違う角度からくださいました。今日2つのことを申し上げていきます。もう全部内容はざっくり言ったんですけれども、2つにまとめていきましょう。1つは、どのような人が天の御国に招かれるのかということです。天国に入るというふうに言いますけれども、招かれないと入れません。勝手に入っていくことはできません。 天の御国の性質だって、イエス様のこの弟子たちはイエス様と一緒にいたんだけど、イエス様の弟子と呼ばれていた人たちが心を入れ替えないと入れないというふうに言われているわけです。天の御国の性質と違う心を持っていたら招かれないということでしょう。ふさわしくないか。もし仮に水で洗礼を受けていたとしても、口先でイエスは主なりと告白していたとしても、日曜日に教会行っていたとしても、心を入れ替えて子供のようにならない限り、天の御国には決してという言葉があります。決して入ることはできない。人は外見や業績を見ます。でも神は心を見られます。子供のような心を持ってなければならない。これは実はすごく大切なことです。どういう思いや行いでそれを行ったのか、ということを神は見られます。動機と心の純粋さを見られる。人にすごいなと思われたいと思ってやったのか、競争心からやったのか、あるいは本当に純粋に人々に仕えたいという清い思いでやったのか、神はそれを見ておられます。子供のような純粋さを神は喜ばれるということです。それは神が純粋な心を持っておられるから、私たちも同じような性質を持ってほしいと神は願われるんです。その子供のような純粋な心を持ってないと天国に招かれない。ということでしょう。そして天の御国というのはそういうところなのでしょう。天の御国におられる方々は純粋な心を持っておられる方々。そのために必要なことはまず悔い改めること。自分の罪を本当に純粋に悔い改め、もう二度とまたしてしまうかもしれないけど、二度としたくないという思いを持つこと、それが本当の悔い改めです。そしてイエス・キリストの十字架が私のためであったということを本当にひざまずいて受け取って、イエス様と共に歩んでいきたいと思うこと、イエス・キリストの救いを天国に行くための切符をもらったというふうに考えてポケットに入れて自分の行きたい生き方をしていくではなくて、心を入れ替えて神と共に純粋な思いで生きていくような、そういう性質を持っていくことが大切なんです。皆私たちは生涯を終える日が来ます。でもそれが全ての終わりではありません。男性だと平均寿命が日本人の場合80歳と言われています。女性がだいたい88歳、それが平均です。もっと長い人もいるし、もっと短い人もいらっしゃいます。でもその死の先があるんです。その先の永遠がある。それを神と共に天国で生きるか、神から離れて神の愛がないところ、神の裁きのところ、燃える火の中で永遠を過ごすか、その2つが私たちの選択肢としてあります。例えば契約宣教協会の教会になりたいという場合には、イエス・キリストの十字架の死による贖いを受け取って、そしてイエス様復活され、私たちを許すために十字架にかかられたということを受け取ります。そして神を愛し、隣人を愛し、共に生きたいと願います。そうできないことがあったとしても、そういう生き方を願う、それが教会になるために必要なことです。天の御国も同じです。神を愛し、隣人を愛し、心から人々を愛して神と共に生きたいと願う、そういう人が天の御国に招かれます。地上でもしどこかの教会の教会員であったとしても、インスティチューションとしての制度的な教会の教会員であったとしても、皆が天の御国に入れるとは限りません。例えばプーチン大統領、彼はロシア正教会の会員です。そして人々の前で十字を切ります。しかし彼の中にこういう性質があるかどうか、私はそれを見ることは残念ながらできません。イエス様言われました。マタイ7章21節、主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、 天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。22節7章の。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れていけ。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。イエス様の弟子であったとしても、自動的に天の御国に入れるというわけではありませんでした。ちなみに、マタイ福音書は天の御国という言葉を使います。神の国って、マタイ福音書はユダヤ人向けに書かれてますから、神という名前を使うのが恐れ多いと思って、神の国とは言わないで、天の御国という表現をしますけど、同じことです。天国のことです。あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り、決して天の御国には入れません。と、弟子たちに語られたということ。これはクリスチャンも真剣に受け取らなければならないことです。イエス様の弟子であっても無条件に天国に入れるわけではないとイエス様は語られたということです。で、これは子供からでも学ぶことができる。子供の生き方でも大人は学ぶことができるという程度のことではありません。子供のような純粋な心がないと天国に、天の御国に入ることは決してできないという、ものすごく深刻なことをイエス様は言っておられるんです。純粋さ、心の清さ、少なく完全でないにしても動機の純粋さ、本当に神の御心を心から求めているということが必要です。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからとはあります。弟子たちは誰が偉いのか、天の御国で誰が偉いのか、誰がボスなのか、誰が決定権を持っているのか、誰がトップなのか、それが関心事でした。何度も聞いています。実は最後の晩餐のイエス様がこれから十字架にかかられるという最後の晩餐の席でも誰が偉いのかということを聞いています。これはイエス様がっかりなさったことでしょうが、感じ取っておられたでしょう。彼らが今なおそういう考え方をしているということ。我々は世界の第3の経済大国、日本の首都、東京、そして渋谷に今います。いい大学に入りたい、いい就職にしたい、就職をしたいという世界の中で育ってきました。人々に認められたい、偉くなりたい、勝ち組に入りたい、セレブになりたい、尊敬されたい、一目置かれたい、という思いを多くの人たちは持っています。まあそこまででなくても、まあそこそこのところにはいたいという思いがあるでしょう。しかし田舎の小さな町でひっそりと生きている人たちもおられます。誰に認められても認められなくても生きておられる人たち。戦争の中で今日ミサイルが飛んでくるあのガザの中で、恐れおののきながら今日の日を生きておられる方々もおられます。神はひっそりと咲いている小さな花に目を留められます。神は弱き人、小さな人、悲しんでいる人、苦しんでいる人に目を留められます。だから神が人となって来られた時にイエス様、王宮ではなくてあの小さなイスラエルの片田舎のベツレヘムの馬小屋でお生まれになりました。この生涯を通して社会から離された人、主税人、そして遊女、病気を持った人、体の不具な人のところに行き、共に食事をし癒されました。神は小さき人に目を特別に留められるということを私たちは覚えておきたいと思います。だけど我々はセレブが好きなんです。有名な人が好き、野球選手だったらホームラン王が好き、打率王が好き、ピッチャーだと何回勝ったか、セーブの数、どれだけお客を集められるか、それで年収が変わってきます。何十億も もらう人もいます。結果が出なくなると戦力外通告をされて放出をされます。引退するほかはなくなっていきます。これが我々の生きているこの世界の物語、この世界の価値観なんです。神の価値観とはちょっと違う。大学の教員であるならば、何本論文を出版したか、何冊本を書いたか、どれだけ学会発表したか、講演に招かれたか、それを点数化していきます。そして助手になり、助教になり、准教授になり、教授になっていく。パブリッシュ or パリッシュという世界です。出版するかさもなければ消えていける、そういう競争の社会の中に私たちは生きています。営業であるならば仕事を取ってくる、良い企画書を書いて実践し業績を上げるということ、上司に評価されていく、そういう評価の中で私たちは生きています。弟子たちは漁師でした。その多くが魚をどれだけ取れるか、どれだけ売れるか、このテクニックと勘と人間関係と金銭感覚、その中で誰が偉いのか、誰がトップなのか、という世界で生きていたことでしょう。業績を上げて役職について上へ上がっていく。そしてその価値観の中でイエス様に聞いたんです。天の御国では誰が一番偉いのでしょう。これが弟子たちの関心事でした。しかしイエス様の答えは全く違うものだった。思ってもないような答えが返ってきた。神はそういう小さき人に目を留め、特別に愛し、特別に慰められることでしょう。天使たちも天の方々もそういう性質の方々だと思います。能力を求めるのは誰か、能力を測ろうとするのは誰か。我々はそういう性質があります。で、優秀な人が社会の中で用いられるということも事実なんです。だけど、神に与えられた能力を誇り、人に仕えることを拒否し、神のようになろうとしたのは誰ですか。これは悪魔です。その影響がこの世にはあるということ。私たちはその世界の中で生きていかなければならないということ。能力を磨くことは悪いことではない。だけど磨いた能力を持って人々に仕えていくということが私たちに求められていることです。あなたは神の道を歩みたいのか、悪魔の道を歩みたいのか、究極的にはその2つだということです。そして私たちはちっちゃい頃から、小学生の頃から、あるいは幼稚園の頃から、小学校入試があり、中学校入試があり、高校入試、大学入試、就職、いつもそうやって測られてきた。その世界で生きてきた。だからそれが当たり前だし、その中で生き延びてこなければなかった、ならなかった。しかし神が見ておられるのは違う世界ということです。私たちはこの世の中で勝利してこようとしてきました。そしてある程度の結果を残してきたと思います、みんな。だけどイエス様はこの世で勝つのではなく、この世に勝たれたんです。愛を持って、十字架を持って、へりくだることを持って、そしてこの方を私たちは主と呼ぶということを覚えたいと思うんです。どのような人が天の御国に招かれるのか。そして2番目の問いは、天の御国にふさわしい態度とは何か。それはイエス様言われました。4節、この子供のように自分を低くする、それが天の御国で一番偉い人です。天の御国で偉い人とは、最も偉い人とはどういう人か。自分を低くする人、謙虚なふりをするということじゃなくて、本当に自分はなんてことないと心から思ってる人、本当に謙虚な人。私はアシジのフランチェスコを思い起こします。彼はね、こういうことを言ってるんです。最も大きい喜びって何ですかっていうふうに聞かれた時に、彼はこういう経験をしたらしいんです。アシジの彼のフランチェスコ修道院っていうのはできます。で、彼がもちろん院長です。で、出かけて行って帰ってきた時に、門番が入れてもらおうとしたら、門番がお前は何者だと、中に来て食べ物をもらおうと思って、そんなふざけたことを言ってもダメだぞと言って棒で殴られたりする。 雨が降ってる中で、そういう時に何言ってるんだ、俺がここの院長だよって思うんじゃなくて、そうだよな、俺はこういうふうにされて当然だよなというふうに思う。でそういう扱いを受ける時に本当に最も深い喜びを感じるっていうふうに書いてるんです。びっくりしました。そんな考え方をする人がいるんだと。本当に謙虚な人だったと思います。アシジのフランシスコ、あれフランチェスコ、今のローマ教皇様は彼の名前をいただいているわけですけれども、まあ、彼はイエズス会の方ですけれども、自分を低くする人、本当自分はこんな扱いをされて、ああそうだな、当然だな、こんな扱いをされて自分はと思ってそれを喜んで受け取れる人、天の、だ彼は本当に偉いんだと思います。アシュリのフランシスコという方は天の御国においても、天の御国において偉い人は偉くなりたいと思わない人だと思います。そして本当に人々に心から仕えていきたいと思う人、そしてこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。イエス様このことも進めておられます。私を受け入れたいと思ったら、神の御子を受け入れたいと思ったら、最も小さい人を受け入れる生き方をしていく。子供や立場の弱い人を一人でも見下してはならないということです。マタイ福音書18章の10節ではこう書かれています。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におられる私たちの父の御顔をいつも見ているからですとあります。一人でも見下げないようにしなさいとイエス様語っておられます。人々はどういう時に怒るのか、バカにしやがってという思いがあります。見下される時に人々は怒るんです。どんな人であってもバカにしやがってということに、という怒りを持ちます。バカにされる、見下されるということは本当に傷つくことなんです。神が喜ばれることではない。人を見下さないこと、神が作られた大切な人として小さい人、弱い人を見、どうにかして助けようとする、それが天の御国の性質を身に帯びた生き方をこの地においてしていくことです。最も偉大なる神が、無限永遠なる神、全知全能の神は、私たち罪人に仕えようとしておられるんです。で、その性質を私たちが身に帯びて生きることを神は願っておられます。神が私たちに仕えようとされた、救おうとされた、だからクリスマスの出来事があったんです。イエス・キリストが身を小さくして減り下ってこの地上に来られた。だから十字架があったんです。私たちのために命を捧げられた。天の御国というのはそういう価値観のところなんです。神の愛を知り、謙虚に互いを愛する、神を愛し隣人を愛する生き方をする、そのような人々が招かれるところ。クリスチャン生活を考える中で、私たちはどういう生き方をすべきか、この神のパラダイムと世界観とこの世のパラダイムは違うんだということを覚えておく必要があります。この世で勝ち上がっていくためには結果を出していかなければならない。ある程度会社で給与を得ていくためには、大学でポジションを得ていくためには、良い学校に入っていくためには、それ結果を出さなければならない。そういう世界に生きてるんだ。それはやらなきゃいけないことです。磨いていきましょう、技術を。だけど心においては謙虚であり、得たものを、技術を用いて人々に仕えていくということです。神のパラダイムと悪魔のパラダイムとあるということ、そしてこの世の中で神の民として生きるということは、神のご性質を身に帯びていくということ。そして神はあなたの心の動機を見られます。どういう動機で、何のためにそれをしているのか。この世はアチーブメントオリエンテッドな価値観です。何を成したかという価値観。何を達成したかによって測られる。神はあなたの心を見られます。どういう思いでそれを行ったのか。 決してサボらないでください。横着をしないでください。努力をし、自らを磨いていくということは必要です。だけど何をやったかよりもどういう思いでやったかの方が大切だということです。そしてその中であなたがどういう人になっていったか、どういう人格を身につけていったか、この人格を身につけるということは1日や2日、おそらく1年や2年ではできることではないと思います。長い年月をかけて謙虚であろうとし、日々の祈りを祈りながら神と共に歩んでいく中でそうなっていくんだと思います。弟子たちはイエス様と3年間毎日一緒にいてもこれがよく分かっていませんでした。クリスチャンになってからもいろいろできる人、強引な人、やり手と呼ばれる人が偉いという価値観もないわけではない。政治家とつながりがある人を偉いと思ってしまう。セレブと知り合いのある人はなんか偉いんじゃないかと思ってしまう。自分もちょっとおこぼれに預かれるんじゃないかと思ってしまう。しかしそうではないということをイエス様はここで教えてくださっています。これはとても大切なことです。皆さんや私が天の御国に招かれるために、そして天の御国の性質を身に帯びてこの地において生きていくために、私たちは主の祈りで祈ります。御心が天で行われるように、地において行われますように。神の御心が天においてなっているように、この地において私たちがこの性質を持ちながら生きていくこと、これが子羊の戦いなんです。神の子羊イエス・キリストの戦いはそういうものでした。イエス様は神の子としてこの地上に来られ、イエス様は優秀だったか、もちろんです。イエス様いろんなことができたか、もちろんそうだと思います。数学でも文学でもやろうと思ったら何でもできたと思います。しかし自らを低くして謙虚に人々に仕えていき、神がどういうお方であるかを私たちに見せてくださった。それによって私たちは愛が分かったんです。そしてこの方を私たちは主と呼ぶんです。そのような歩みをしていきましょう。その時に結果として特に願うわけではないですけど、天の御国であなたは偉い方になっていかれることでしょう。アシュリのフランチェスコは偉い人になりたいとはみじんも思わなかったと思います。人生の最初の方はいろいろあったんです。彼ももう説教の終わりなのでそういう話はしませんけど、でも後半彼は本当に小さいものとして、本当に小さいもの、謙虚なものとして生きたいと願っていましたし、素晴らしいことだと思います。可能であるのは私もそのように願いますし、私たちみんなそのように願いたいと思います。お祈りを捧げましょう。よく言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。だからこの子供のように自分を低くするものが天の国で一番偉いのだ。またこの私の名のためにこのような子供の一人を受け入れるものは私を受け入れるのである。父、子、聖霊なる神様、私たちがあなたのご性質を身に帯び謙虚にこの地において歩んでいくことができますように、あなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を自分のように愛し、持てる能力、ポジション、バックグラウンド、それらすべてを用いてあなたと人々に仕えていくことができますように助けてください。私たちの心がいつも清く純粋なものでありますように、私たちの動機がいつも純粋なものでありますように、子どもたちを見ながらその謙虚さを学び、今日から始まる新しい1週間、あなたと共に歩ませてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。